び。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。今日は室蘭工業大学教授、木戸類材料研究センター副センター長の亀川敦則さんにお話を伺います。亀川先生、よろしくお願いします。
亀川です、よろしくお願いいたします。
はじめに亀川先生のご専門の分野について伺えますか？
はい、専門は金属工学、また水素エネルギーという分野で、研究をしています。
金属工学と水素エネルギーっていうと具体的にはどんな研究なんですか？
今一番よくやってるのが水素急増合金という水素を貯める金属をやっています。
水素急増合金、室蘭市の取り組みでも聞いたことがあるんですが、ちょっと具体的に伺えますか？
はい、水素という言葉は小学校の時から理科で聞いたことがあると思うんですが、それをエネルギーとして使ってやろうというのがこの室蘭市でも盛んに取り組まれている事業です。で、特にその水素エネルギーをコンパクトに安全に貯める合金として、この水素急増合金が注目されており、その研究をやっています。
クリーンなエネルギーということで、室蘭市には水素で動く自動車ですとか水素ステーションとか、いろいろと新聞でも水素の名前を聞くことって非常に多いと思うんですが、先生はその中の先ほど一番最初に伺ったところだと金属工学水素エネルギーというところを分野にされていて、それが何かっていうと水素急増合金ということでした。水素急増合金と聞くとなんかやっぱり合金とかちょっとロボットみたいでかっこいいみたいな、そんなイメージも出てきますけれども、この水素急増合金の研究っていうのはどういうことなんでしょうか？
水素というのはそれを使うためにまずは作る、そして貯めて運ぶ、そして使うといったいわゆるサプライチェーン、これを水素のサプライチェーンと呼んでいるのですが、その中でも貯めて運ぶという分のそれをいかに効率的にそして安全に運ぶのか貯めるのかについて考えているのがこの水素急増合金という技術の一つ挙げられるところです。
実はこの水素を作って貯めて輸送して使う、その中で水素急増合金以外の方法もあるということなんですけれども、先生はこの水素急増合金の方を主に研究されているということでした。先生が思う水素急増合金のメリット、良さってどんなところだと思いますか？
はい、今ご紹介いただいたように、室蘭市には自動車、そして水素ステーション、あれには高圧ガスタンクという方法が使われています。いわゆる、スプレー缶を思い浮かべていただくといいと思うんですけれども、金属の容器の中にガス状の水素をぎゅーっと圧縮して、圧力をかけた高圧ガス水素タンクというのを使っています。それに対して水素急増合金はそういった圧力をかけないで、その同じような体積の水素を非常にコンパクトに安全にガス状ではなく固体の状態、金属に沿わせた状態で持ち運びすることができる。まさに安全でコンパクト。これがもう大きなメリットになります。
急増というのは吸わせるというふうに書きますけれど、まさにこう水素を金属に吸わせた状態、その固体の状態で運ぶことができるというのが大きなメリットということなんですね。
そうですね。それで爆発したりとかそういった心配が全くなくなる。これが非常にみんなに安心に水素を持ち運びできるという大きなメリットだと思います。
もちろんガスタンクも今使われていて安全安心のため使われているというものではあると思うんですが、やっぱり高圧であるって聞くだけで、今後もし水素がもっともっと世の中に広まって、私たちの生活の中に、まあ、一家に一台水素の何らかのこう貯めるものがあるってなった時に、さっき何百気圧ってちらっと聞きましたけど、のものが今にあるとかってなると、ちょっとやっぱり怖いなっていう気持ちは私はしてしまうんですが、これが水素吸蔵合金だと、まあ、その何百気圧っていう気圧はなくていいっていうことなんですね。
まさにその通りで、今までだったら、産業用工場地帯に水素を圧縮して運んでいる。これはこれで安心な技術として確立されているんだけども、これからおっしゃったように各家庭で水素を使っていこうって言った時に、やはり気持ちの上でも安全に安定な状態で水素を貯めておくことができるというと、やっぱり水素吸蔵合金がいいんじゃないかな、僕はそう思っています。
そこで先生はこの水素吸蔵合金を研究されているんですけど、実は今目の前にその水素吸蔵合金、まさにそのものをご用意いただいているんですけれども、これね、そうですね、高さにして4センチぐらい、直径にして、ここから見ると1センチ弱ぐらいの、ガラスでしょうかね、瓶に入った小さな入れ物なんですけれども、これやっぱ開けるのはさすがに危ないですよね。
あ、じゃあ開けてみますね。ここで開けてみても全然火もつかないし安全な。
今完全に蓋開けてもらってるんですけど、これ水素出てきたりしないんですか？
これはわざと水素が出てこないように設計をしているんです。これで安全な状態で水素を貯めておける。
これが今まさにある、なんか中に本当キラキラした砂のような形のものが入ってますが、これがまさに水素吸蔵合金。
そうですね、これが水素を吸った状態になります。水素吸蔵合金が水素を吸った状態でもこういうふうに安定な状態で扱うことができます。
まさか蓋開けても大丈夫だと思わずに、普通なんかこう開けるとさすがにふわーっと水素出てきちゃうとかがあるのかと思ったんですが、やっぱその急増させていることにより本当に固体として安全に運ぶことができるんですね。これだったら家の中にあってもなんか安心な気がします。
あ、そうですね、やっぱり理科の実験でポーンと爆発させたイメージがあると思うんですけど、あれはやはり気体の状態で、これはもうまさに水素吸蔵合金の中に吸わせているので、うん、そういったポーンと爆発するそのイメージは全然持っていただかなくて結構だと思います。
いや、本当水素ってやっぱり私たちが思い描くのは、今先生がおっしゃったようにガスの気体の状態なので、それがこんな風に固体にできるんだっていうのはすごく見ていて驚きます。この水素吸蔵合金っていうものが本当になんて言うんでしょう。ありがたいし、安心だし、これから水素が広まっていくためにとても大切なものなんだなっていうのを感じているところなんですが、亀川先生はこの水素吸蔵合金のどんな研究をされてるんですか？
水素吸蔵合金というもの自体は、だいたい50年ぐらい前に発見されたものです。で、これがどんどん高性能なものを探していこうという取り組みが研究や会社の中の開発の中で行われていて、私もこの水素吸蔵合金をもっともっとたくさん水素が吸うことができる、いわゆる高容量というふうに言うんですけども、そういった物質を探すのを一つ研究としてやっています。で、もう一つは、この水素吸蔵合金をまさに水素エネルギーとして、水素タンクの中に入れて安全に持ち運びできるような、そういった実証事業を室蘭ガスさんと一緒に、この室蘭市内で行っている。これも、私の一つの仕事になっています。
その水素吸蔵合金をもっと水素を入れられる物質をっていう、まあ、本当にこの、いわゆる研究室の中での研究の他に、室蘭ガス、私もお世話になってるんですけれども、室蘭ガスといったそういった本当にこの地域の実際の業者と、手を取り合った実証事業も行われているんですね。
そうですね、室蘭ガスさんと、あとはゼネコンの大成建設とか、あと札幌の会社さんで電気会社の北光電車さん、あとエアウォーターさん、いわゆる それぞれの専門家が集まって、まさに事業体を形成して、いかに安く安全に水素を配送するのか、配っていくのかというところをまさに取り組んでいます。
まさに室蘭市が今この水素の取り組みを進める中で、もうその水素の実証事業というのはここまで来ているんですね。
これはですね、実は宿津の風力発電を使って水素を作っているんですけれども、こういった自然のエネルギーから水素を作って貯めて運んで、そして使うまでのいわゆる水素のサプライチェーンを全部やっているというのは実は室蘭が初めてで、まさにこれからこれが日本全国に広がっていくというふうに考えています。
室蘭が初めてなんですね。
このサプライチェーンは室蘭が初めてです。
いや、ちょっと今室蘭市民の私鼻高々なんですけれども、水素をその室蘭市の取り組みとするっていうことはやっぱ市民としても新聞とかによく出てくるので存じ上げてはいたんですけれども、そのサプライチェーン実証事業ということで、まさに私たちの生活で今後水素を使っていくためにそれができるのかどうかっていうことを確認する一つの事業だと思うんですけれども、それが全国の中で今ここ室蘭が一番で、そのまさに風力発電っていう本当に環境に優しいところから水素を作って、でそれをこの地域の中で使ってという取り組みが行われているんですね。この今使ってっていうお話がありましたけれども、まあ、そのいろいろな先ほどの事業者さんと手を組んで実証事業を行っているということですが、実際に使ってるっていうのはどんな方たちが使ってるんですか？
はい。水素をエネルギーとして使うにはいくつかの方法があります。で、一つは燃料電池といって、水素をエネルギーに電気と温水を作る、いわゆるエネファームという方法と似たような技術なんですけれども、それを使う方法があります。で、それは実は私たち室蘭工業大学の職員宿舎にこれから設置をして、まさに電気と温水を使っていただこうという利用者側の開発を今やっています。で、もう一つは水素を燃やしてボイラーに使ってやる、いわゆる温水を取ってやろうという方法ですけれども、これはこれからユースホステルとか、それから食堂とかにおいて、それを水素をいかにいろいろたくさんな方法で使えるのか、これを取り組んでいきたいと考えています。
ユースホステルというのは室蘭のユースホステルですか？
そうです。室蘭ユースホステルです。
藤藤さんのところですね。
そうですね。藤藤さん大変お世話になってます。
FM ビューでも、もったいないが地球を救うという得するエコという番組をもう長く続けてくださってまして、なるほど、彼でしたら本当にこのゼロカーボンのこととか水素エネルギーのこととか本当に環境のことをとっても考えてくださっている方なので、そこで実証事業として行うというのは大変こう意義があるなというふうに思っています。あ、つながってますね。
いや、そうですね。この話をお話を持ち上げたときに、もう二つ返事で OK って言われたので、まあ、ありがたいなと思ってます。
これから始まるということですので、この実証事業がどんな結果が出てくるのかっていうのも、また非常に楽しみなところだなと思っています。先生の研究、もっと水素を入れられる物質をという研究をする一方で、実証事業として今ここ室蘭で全国で初めての水素を作って、そして運んで使うという、そういった取り組みが行われているというお話について伺いました。さて、前半では先生の研究や、その研究の一環でもある実証事業についてお話を伺ってまいりました。もう本当にまさに水素をずっと研究されて、専門分野として研究されて、そして今はその水素を生活の中にも広げていこうということで、まさに水素のスペシャリストなんだなと思いながらお話を伺ってるんですが、先生が水素を研究しようと思ったそのきっかけって何だったんですか？
実は僕、学生時代の卒論が金属と水素の研究だったんですね。で、これがもう本当にこの分野に足を突っ込む最初のきっかけになってます。
あ、もうじゃあ、 大学の卒論が水素と金属がテーマだったんですね。
そうなんです。その後大学の職員になった時にまさにその中でも水素吸増合金これをやってみようということになってまさにこの研究分野に、ずっとこの研究分野にいるそういったことになっています。
先ほどそれこそ仙台にいらしたこともあるというふうに伺ったんですが水素の研究というとまさにこの室蘭でね、ああ納得って思ったんですが、この室蘭に来る前実は東北にいらっしゃったということで、その時も水素の研究をしてらしたということなんですね。
そうですね。水素吸増合金の研究をメインにはやっていたんですが、どちらかというと基礎研究、いろいろな物質研究をメインでやってました。そこで室蘭市で水素の研究をやってるっていうことをお伺いして、まさにもっとその実証という立場で、まさに役に立てられる、自分の研究が役に立てられるというところを実際にやってみたいと思いました。それで仙台の大学では基礎研究ばっかりになってしまうので、もっともっとこのやれるというところで、まさに室蘭といえば水素が盛んな町でしたので、まさに実証フィールドとしてぴったりだということでここに来ました。
ようこそ室蘭へ。本当によく来ていただきましてありがとうございます。本当にじゃあこう室蘭にいるからこれを研究しようではなくて、もともとも亀川先生はずっと水素のことをやってらして、でさらにその基礎研究ご自身の研究の他に先ほど前半で教えていただいた実証事業、その生活の中にもっと水素を持ってくるためにどうしたらいいのかっていうことをやる、それにはやっぱり室蘭ぴったりなんじゃないかということで、ここ室蘭工業大学にお越しいただいたんですね。いや本当今これほどまでに水素が盛り上がっている室蘭は亀川先生のおかげでもあるんじゃないかと思っているんですけれども、でもそういうふうに水素が盛り上がっているからこそ室蘭に来てくださったというのを聞いてもなんだかとても嬉しく思っております。先ほどなんで水素なんですかっていう質問に対して、その卒論で水素と金属を取り上げたからっていうことは、逆に言えばもう大学の時にはすでに水素をやろうっていうことはもう決めてらしたということなんですね。その大学で水素を研究しようと思ったその前のきっかけってありますか？
実は水素っていう言葉が出てきたのは大学に入ってからなんですけれども、ずっとエネルギーとか材料っていう言葉にすごく興味があって、実はですねちょっと奇妙に思われるかもしれないんですけども、私小学校の卒業文集で将来の夢として材料とエネルギーの研究者になりたい、これを話をすると本当なのって思うかも、思われることあるんですけども、実際に書いているので証拠は残っているんですけども、そういうふうに思ったところが本当にことの発端で、ずっとそれを思い続けて、こうやってこの職業になれたっていうのは本当に幸せですよね。
小学校の頃から材料とエネルギーを研究したいと、小学校ですよ。すごいなと、もうなんかさすがこう天才亀川、子供の頃からみたいな、そんなタイトルが上がってきそうですけれども、逆にというか小学校の頃に材料とエネルギーを研究者になりたいって何もないところからポンと生まれてこないと思うんですが、小学校の前に何かそういったことに興味を持つきっかけがあったんですか？
天才というかどうかわからないですけど、そんな卒業文集書くと変人って言われるんですよね。そう思ったきっかけというのは、ちょうどアインシュタインの生誕記念で、小学校の5年生、4年生ぐらいの時に、テレビ番組でたくさんいろんな番組をやってて、その時にやっぱりアインシュタインっていうのは、こういう物質からエネルギーの関係を明らかにしたすごい研究者だよ。僕はこれにすごく感動して、これがもう、じゃあ、その中でも、工業として、本当に人がエネルギーを利用するにはどうしたらいいのかっていうことを考えると、そこには物質、材料というのが関係しているんだろうって、なんでか思っちゃったんですよね。だから、変人なんです。
今の天才なんですのくだりにつながるところだと思います。それを、 小学校で、いや、アインシュタインの生誕、まず多分タイミングもあって、そういったこう、まあ、テレビなどでも取り上げられることが多かったというのは事実なんだと思うんですけれども、そこから、じゃあ自分は材料とエネルギーをやろうと。しかもそれが、ただ単に研究者になるじゃなくて、まあ、工学っていうその人に使われるところの研究をしたいっていうのを、でも小学生の時から思ってたんですね。
不思議ですよね。自分でも思い続ければなれるんだって思うと、僕は本当にそれに対して、なんていうのかな、自分でなれたっていうこと自体が幸せでしかないですよね。
好きこそものの上手なれということわざがありますけど、まさに本当も子供の頃から好きで好きで、そこに一生懸命こう心血注いで研究して、そして周りがその先生の才能といいますか研究を認めて一緒にやろうとなって、それが今この室蘭の実証事業につながっているんだと思うと、アインシュタインの番組ありがとうございますという気持ちです。
いや、本当にそうなんです。僕ってそういった意味ではすごくラッキーな人間で、必要な時に必要な情報とか、それを与えてくれる人が必ず僕の目の前に現れたっていうのが、本当にそういった意味ではラッキーで幸せだなと思っています。
努力が人を呼び込んでいるんだろうなっていうふうにとても感じています。先生がどうして水素を選び、これほどまでに研究されてきたのかということをちょっとお伺いしました。いや、つながってますね。さあ、そしてあっという間にお時間が少なくなってまいりました。ここまで今先生が行っている研究やどうして水素だったのかということなどについて伺ってきたんですが、この研究、基礎研究の方でも実証事業の方でもいいですし、先生の個人的な思いでも構いません。今後の目標や展望を伺いますか？
この北海道では、この自然エネルギーと言われているもの、例えば太陽光発電とか風力発電、そのかバイオマスと言われているものたくさんあります。で、今脱炭素、カーボンニュートラルというのが訴えられてきていますので、そういった意味ではこの北海道っていうのは自然に有り余るエネルギーがある。で、それを有効に活用するのが僕は水素エネルギーが一つの方法だと思っています。もっともっと北海道で水素エネルギーが使えるように、安心安全にそれを実現するための技術として、僕は水素吸蔵合金という分野で頑張っていきたいと思っています。
先生のこの研究が今はこの室蘭工業大学の職員宿舎で実証事業として行われているということですが、いずれ私たちの生活の中にも安全に水素を持ち運べる、その一つの方法として、この先生が研究をされている水素吸蔵合金が当たり前のようにそれぞれの家にあって、当たり前のようにクリーンなエネルギーを使うという時代が来たら、きっと亀川先生のこの研究のおかげだなというふうに思う日を楽しみにしています。今日は室蘭工業大学教授、木戸類材料研究センター副センター長の亀川敦則さんにお話を伺いました。亀川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。